Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
皆さん、こんにちは。
ハロー。
土曜日、昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合う、ファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと、
アニャです。
アニャ、どうする？1月今日で終わっちゃうよ。
そうですね。1月、どうですか？早いですか？
私は早かったですね。
そうですか。まあ、あれこれ、いろいろやってましたからね。オーストラリアにも年末、
そうそう、1週間。そうだね。日本に帰ってきたのが、新年になってから1週間後ぐらいだったんで、そっからなんかすぐ仕事が始まっちゃったりして、バッタバタでしたね。
バッタバタ。はバタバタだけど、そうですね。
あんたどうでした？
まあ普通の1月なので忙しいし早いし、でもやっぱりもう毎日じっくりと、頑張って大事に生きようとまだまだ思ってますんで、
素晴らしい、はい、うん、でも今年は2月が本当4週間で終わっちゃうから、なんかあっという間にこのまま3月まで行っちゃうかなって感じがしますね。
そうでしょうかね。ちょっとジアリーナ、日記書けば、そうすると時間遅くなるかもしれないですよ。
はい、日記書く、私ね、だいたい年始め日記書こうって毎年思うんですけど、1週間で終わっちゃうんですね。
そうですね、はい、まあ、毎日書かなくてもいいので。
そっか、あ、そういう風に決めちゃえばいいんだね。
そうそうそう、
毎日書こうと思うから自分に対してプレッシャーになっちゃうから。
そうなの、そうなの。ちょっとだけ、あ、コーヒータイムで、あ、ちょっと変えてみようかな。そうすると振り返ることによってもっと覚えるので、思い出せるし、そうすると忘れ物も減るし、
はい、おー、ナ
イスアイデアだな。いいと思いますよ。時間がちょっと止められるかなっていう気がしますね。
結局ほら、毎日きちんと書こうとすると抜けたところが嫌じゃないですか。
そうです。
でも抜けたところはそれはそれでいいんだ。
そうです、もちろん。
そういうふうに考えちゃうと意外と続くかもしれないね。
いいと思いますよ、はい、
よし、じゃあ抜けたところを埋めないようにして、ボコボコに抜けてたらどうしようか、ね、まあ頑張ってみます。
はい、してみてください。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ今日のオープニングナンバーもいいですね。Lover and the Friends。
そう、だから今日はこれからブライダルはテーマなんですよね、
はい、
だからその結婚する相手に対して恋人でもあって友達でもあってほしいなっていうような曲を選んでみましたけど。
そうなんですね、はい、素敵です、ということで、さあ1月ももう終わろうとしていますけれども、あっという間にもう春が近づいてきますよね、さあその中でブライダル業界としては大体2月とか8月って、あまり忙しくない時期なんですけども、大体この時期にブライダルフェアっていうのがいろんなところで行われると思います、
はいはい、
まあ、ホテルとかいろんな結婚式場で、まあ、今の時期だと春に向けての、春から夏に向けてのブライダルフェア、はい、なのでこのくらいに婚礼が決まってる人とか、もしくは秋ぐらいに結婚しようかなって思ってる人が会場を見に、下見に来たりする、そんな人たちを対象にブライダルフェアが行われてるんですけれども、私も先日、まあ、司会としてお手伝いをしてきたんですけども、本当にいろんな方が来てましたね、家族連れで来てる人もいれば、もう本当に2人だけでちょっと下見に来たんですっていう人もいらっしゃったりとかしたんですけども、内容的には大体式の内容、式だから、まあ、チャペルから始まって神殿、要するに、神様の前ですね、はいはい、あとは今最近流行りの人の前と書いて神前式のような、いろんなのチャペルで行うような式を見たりとか、あとは、模擬披露宴といって披露宴の内容でこんな演出がありますよっていうようなものをこう縮小バージョンで見てたりするんですよ、でモデルさんを使ってやったりするんですけど、例えばケーキ入刀はこんなことをやります、キャンドルサービスはこんなことやりますっていうようなね、あとは演出の中で例えばドライアイスが炊きます、シャボン玉があります、上からこんなものが落ちてきますみたいなね、演出を見せたりとか、
すごいですね、
いろんなものがあったりするんですね。さあそしてもう一つはやっぱり婚礼のお料理ですよね。
あ、そうですね、
やっぱり皆さんさ、おもてなしの気持ちとしてどんなお料理がいいのかなっていうところで、
ね、
和洋中いろんな料理があると思うんですけど、料理のランクによってもこんなお料理が出せます、うちの会場はこんなお料理がもうおすすめです、もしくはここに力を入れてます、というようなシェフの話があったりとか、
面白いですね、
ドリンクの話があったりとかね、でそれを通常の料金よりもちょっとお手頃価格で食べさせてくれたりするんですよ、だからちょっとお得ですよね。
なるほどね。 なるほどね。あ、じゃあこうやってあの結婚しなくても食べに来る、うん、お金払って食べに来ることもあり得るですね。
うん、全然ありですね。
面白いですね。
だからあのもしもこれから結婚したいな、うん、まあ、あの結婚式どうしようかなと思ってる人がいたら、いろんなところの会場を見に行って、うん、試食だけでも私はねいいと思います。
なるほどね、うん、納得したところであの食べたいですもんね。うん、あ、なるほどね。
一回何万もするようなお料理が数千で食べれたりとかするので、う
ん、なるほど、
あれはちょっとおすすめですね。
なるほどね。なんか、ま
あ、変な話、そこの会社に決めなくてもも
ちろんです、うん、
いいわけですもんね。
はいはいはい、なるほどね。
とか昔の料亭ね、古い、うん、あの古めかしい料亭で結構新潟市でもいろいろあるじゃないですか。
ありますね、
はいはい、そこで食べさせてもらったりする人もいらっしゃるようですしね。
へえ、いろいろなんかね、ケントやっぱりあのみんななんか口に入れるものですから、うん、そのおもてなしのお二人の祝うことと、おもてなし二人からの気持ちでもありますからね、
う
ん、なんか全体的な演出みたいですもんね、うん、はい。
で、まあ、新潟の傾向としては大体ですね、秋が多いんですね。なぜか秋が多い。
なるほど、う
ん、で秋になると着物を着たりする人も増えたりするんですけども、まあ、今のこの時期は比較的春から夏に向けての、うん、まあ、婚礼で動く人が多いのかなっていう感じがします ね、
ね、うん、
さあその中においてやっぱり一番人が入るというのはブライダルドレスショーなんですよ。
あ、ドレスショーですね、う
ん、ファッションショーなんですけども、やっぱりそのモデルさんが何人か出てきて、いろんなドレスをいろんな形で、そのウォーキングも含めて、あれは華やかでいいですよね。
なるほどね、完全にファッションのあれですね、ファッションショーで、はあ、で、うん、何かあの今年のトレンドなんか日本だと、
日本はねあんまり変わり映えしないなっていう感じがするんですけども、なんか取り外しができるような、うん、あのお衣装だったりとかもね、
2セット的な、
あとドレス の、 そのベールもこんな形がありますよとかっていうものもありました ね、
ね。
世界的には今年のドレスってどんな傾向にあるんでしょうか。
そうなんですね、世界的というと私知ってるのは欧米だけですので、うん、あの説明しますと、トレンドとしては、いくつかあるんですが、
はい、
結構おしゃれなんです。
あ、そう、
はい、で一つはなんか背中に、ま、あの白はま基本なんですけども、
はい、
長いドレスも基本なんですが、うん、背中が好きのようなものになります。だからレースとか、
だからちょっと透けてる感じ
が、うん、あのなってますね。
素敵ですよね。
はい、でもう一つのビッグトレンドはあの、はい、ちょっとフラメンコ的な、
はい、
そうですね、だから肩をちょっと出すような、
うんうん、
あの締め方といいますか、あんまり締めないといいますか、うん、結構デコルテが低いというか、
はいはい、
まあ、いわゆるカルメンのデコルテって言うんですけど、
うん、
そういうのは大変流行ってることと、あとはケープが流行ってるそうですよ。
ケープですか。
はい、ケープがちょっとあのおしゃれな感じで、やっぱり夜だとあのパーティーもしたいので、はいはいはい、そこで結構あのパーティードレス的になるので、おしゃれになるので、その、教会にはそういうわけにはいかないので、あのセクシーすぎるとも神父さんにも、はいはい、あの怒られるので、あの教会ですからね。なのであのそれでケープ使うとか、そういう、
いいですね、
うん、で あとはその、やっぱりケイチ・ミドルトンの結婚式のドレス、はいはい、ですが、今もあそうだね、あのだからあのとてもあの流行ってるんですね。
素敵ですよね、
うん、だからそこの特色は、まあ、すごいシンプルなラインなんですけども、うん、その腕にはレースをつけてましたよね、
はいはいはいはい、
それは腕のレース形 の、はい、あの狭いあのピッチピチの腕のレースにあの使うのはトレンドになってます、
うん、
あと私はとっても驚いたんですけども、色がトレンドだそうです。
色
白いんじゃないです。
真っ白じゃないんだ。
じゃないんです。
普通さ、あのお嫁さん、っていうのは真っ白なウェディングドレスって言い方しますよね。
そうなんです。
で
も白じゃないですね。だから白はもういいです、うん、という感じで、トレンドとしては色がトレンドになってるんですね、
うん、
だからまあパステルトレンドだから、バニラ系、
はい、
だからちょっとしたベージュ色とか、もうとてもなんかまたレディーな感じになりますよね、
はいはいはい、
あともう一つは本当にもう赤とか、
赤、
あとあのピンクとか、
はいはいはい、
あの薄いピンクとか、
はい、
うん、春ならではというのもあって、
あ、
うん、それを驚きましたね。あとチュール の、 あの、うん、何かの、長いスカートにまたつけておいたりとか、
うん、
あとはちょっと驚いたのはミニドレス。
ミニドレス、
そうなんです。
なんか足が見えるってあんまり良くないんじゃないかなと思いますけど、そうでもない。
いいえ、あのトレンドでございます。なので、これはもう一つの 第二着として、やっぱり教会はどうしても長いドレスを着るんですけど、はい、あのその後に、はい、あのダンスとかするわけですから、その時にあの短いものを身につけます。
なんか可愛い感じがしていいね。
うん、そこに合わせてまたあの部屋に、うん、あの何かつけたりとか鼻つけたりとか、そういうもあって面白いと思いますよ。
考えられるんだね。
春夏2015年の欧米 の, あのウェディングドレストレンドでしたけども、結構セクシーですよ。
そうだね、うん、なんかあの日本的にはあんまり肌を露出しちゃいけない、出しちゃいけないんじゃないかなと思うんだけど、そうではないんですね。
そうですね、特にあのそうですね、上の方ですね、
ケープとかこう羽織っちゃって、
羽織っちゃって
隠す、
うん、いやドイツだとあの出すん
ですね。出しちゃうんだ。
結構出しちゃいますね。
はい、またそれに似合うようなボディだといいんだけどね。
なんかね、してみるともうあすごい素敵だわって思うんだけど、自分がこれを想像するといいみたいになってしまうので、はい、あとこの私調べた時に思ったのは、やっぱりあのドイツもいろんなお金をあの生じますよね、結婚式というのは、はいはい、なのでドレスはね結構何クラスがあって、800ユーロ以下とか10万円以下とか、その自分の予算に合ったものもあの提供してるところもたくさんあるから、それもすごくなんかいいアドバイスだなと思いました。はい、
外国だとよくドレスを自分で作ったりするじゃないですか。
作ったりか作ってもらったりか、まあもうあって買って自分の体に合わせてもらおうというか、
うん、
ありますね、はいはい、
日本だとなかなかやっぱり作るってほどではなくて、やっぱりレンタルをしてっていう方が多いですよね。
なるほどね。でまあお母さんのドレスをもらって、それをちょっとアレンジしたりとか、それもあり得るし、はい、
なんかやっぱりこうできればね、自分だけのオリジナルのドレスって素敵なんだろうなって思うけどもね、
うん、そうなんですよね、はい、
そういうところがもっとできるといいなと思います ね、
そうですね、はい、
まあ、いよいよねあの2月になるとブライダルの方も動き出してくると思うので、ぜひこういうブライダルフェアとかいろんなところにね行って参考にして検討していただきたいと思います。
そうですね。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
では、チアリーナ、今日のメインディッシュは？
はい、今週もね、映画に行こうと思います。
はい。
ということで、ユナイテッドシネマ新潟の協力でお届けしていきます。さあ、今日紹介する映画は17日から始まりました、うん、アゲイン、28年目の甲子園。
甲子園、はい、野球映画ですね。
そうですね、アゲインということでね、まあ多分その高校球児たるもの一回は目指したことがあるであろう甲子園、
甲子園、はい、
うん、でもやっぱりなかなか甲子園って言うと狭き門で氷山の一角じゃないですか、うんうんうん、もう甲子園に行けなくて残念ながら諦めたという高校球児は多かったと思うんですけども、なるほど、その高校卒業して28年目の年代って言いますから、いくつ40半ばちょっと過ぎ、6? また7、うんうん、6か、そのくらいの人たちが再び甲子園を目指すというストーリーになっています。もともとね、高校時代にある事件が起きて、うん、甲子園の決勝に出ることができなかった、うん、本当は決勝に行けたのに試合すらもできなかったという事件が起きてしまったんですね。
大変ですね、
だから勝つか負けるかすらも戦えることができなかった、そういう高校があったんですね、でその傷害事件をたどりながら、実はその傷害事件の裏にはこんなことがあったんだよ、でもみんな46になった今、みんなでもう一回甲子園を目指そうよっていうストーリーになってるんですけども、実際この日本にマスターズ甲子園というものがあるらしいんですね、私知らなかったんですけども、
なるほど、
要するに高校球児として甲子園を目指したメンバーが大人になってもう一回目指そうという大会らしいんですけれども、うん、
はい、
まあ、いろんなルールがあって、4回以上は35歳以上のメンバーで戦うこと
はは
とか、ピッチャーは、2イングで交代することとか、うんうんうんうん、あとは時間制限で、まあ、年代も年代なのでね、ある程度の時間になったら途中でも9回まで行かなくても終わることとか、いろんなルールがあるらしいんですけれども、まあ、その中において、この昔高校球児だったこのメンバーは再びチームを作って、うん、そして甲子園に行くことができるのでしょうかというストーリーになってます。
なるほどね、面白そうですね、野球好きな人にとってはたまらないですね、はい、
まあ、46になっても再び夢を追うことができる、そのパワーとなるものすごいですよね、
うんうんうん、
ね、あの野球を知らない人でも楽しめると思うし、
うんうん、
もしかしたら自分の家族とかお友達に野球好きが、あ、こんな人がいたなっていうような感じでも 楽しめると思います。
もしかして野球したくなるんですね、きっと。
私ね、野球のキャッチボールをしたくなりました。
あ、なるほどね、見た時に。
そう、キャッチボールってボール一つなんですけれども、はいはい、相手との、ね、コミュニケーションなんですね、
う
ん、
あ、そうですよね、はいはいはい。
まあ、最終的にこのストーリーでキャッチボールは誰とどのようにしてすることができるのでしょうかということになってます。ぜひ、ね、ご覧いただきたいと思います。
すごくいいと思います、
うん。さあ、それではチケットの応募方法お願いします。
はい、チケットプレゼントも、今日もありますので、応募方法を紹介します。まずファックスで送り、ファックスを送ってください。ファックス番号はラジオチャットまでの、0250-23-5100 です。0250-23-5100 です。メールでも応募できます。これは今度メール、mail chat761.com までに送っていただければ、応募できます。それからもう一つはホームページからも、ラジオチャットの、メインサイトからプレゼント応募に、の、アイコンありますので、そこをクリックして、応募してみてください。はい、ファックスかメールか、ネットか、もちろんお名前と、あと住所とかも、書いた方がいいと思います。はい、ぜひ応募してくださいね。
じゃあ続いてお出かけ行きましょう。さあ続いてお出かけもまたまた映画です。やっぱりこの時期外に出ると寒いなと思う時はね、うん、結構あると思うんですけど、映画やっぱりいいなと思いますね、
はい、映画もいいですけども、うん、映画も時々寒いなとかありますよね。でも最近のほら膝掛けとかいろいろあるんだけど、
そうそうそう、はい、あるのでね、
はい、さあ
続いてのお出かけはね、はい、シネウィンドにお出かけください。
あ、シネウィンドですか、
はい、これはですね、私がね、唯一またバレエの映画なんですけど、至高のエトワールと言います。パリオペラ座に来て、まあ、パリオペラ座といえばガルニエとかいろいろ有名なホールがあるんですけれども、そこで実際エトワールとして活躍していたアニエスのストーリーです。オペラ座の引退までの2年間をドキュメンタリーで追っています。
じゃあ最後なんですね。
そうなんですね。あのエトワールというのはバレリーナが本当に多い中で、氷山の本当の頂点ですね、三角の一番トップ、それも数人しかいないというエトワールという、
なるほど、ね、
まあ、役職みたいなもんですけど、
エトワールというとフランス語で星だと思いますけど、
星ですか、素敵ですね、はい、うん、まあ、多分普通のバレリーナはそのエトワールを目指してね、うん、あの日々レッスン頑張ってると思うんですけれども、実際このアニエスがどうやってこのエトワールになったのか、そして多分もう完璧だと思うね、 120% ぐらい完璧な踊りを見せてくれると思うんですが、うん、作品的にはドンキホーテ、あとは白鳥の湖ね、皆さん知ってると思いますけども、はいはい、本当の貴重の映像がね満載です。
はい、
このドキュメンタリーっていうのがいいですよね。
そうですよね。だから実にあのやってる人のことをあの追ってみて、それを全部あのまたまあみんないろいろ考えて、どれが大事にしようか、どれが一番印象残ってるんでしょうかと、きっと本人とも話しながらあの編集してるかと思うので、なんかすごくリアル感が湧いてきますよね。というかもう自分もここにいるっていうこと、すごいですね、楽しみですね。
もうこのパリオペラ座といえばね、もう世界で有名な3本の指に入るオペラ座のバレエだと思うので、ぜひこのドキュメンタリー映画至高のエトワール見ていただきたいと思います、
いいですね、
シネウィンドウで、1月31日今日からスタートです、2月の13日金曜日まで何回か上映になっています、2月6日までは1日2回、また2月7日から13日までは1日1回ということになりますので、ちょっとね回数も減りますので、お早めにお出かけになった方がタイミング合うんではないかなと思います。
はい、ぜひあのバレエに興味ある人だけじゃなくても多分あの楽しめるかと思いますので、出かけてみてください、スケジュールなどのリンクもまたブログに貼っておきますので、ぜひあのこれも、ご参考に、出かけてみてください。
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は春のブライダルと、そして映画をね2本ご紹介しましたけれども、うん、なんか気分的にはなんか春に行っちゃいましたね。
春に行っちゃいましたねあの私はそのブライダルについて の、はい、調べた時にあの結婚式を企画するときに何を気にすればいいのかと書いてあったんですけど、そこにまずあの予算の気になりますよね、はい、先から出てきましたけども、でやっぱりドイツも同じように春夏が一番ブライダルが多いんで、
はい、
で予算があの少ない人は特にロケーションとかそのレストラン、まあ、ドイツだとレストランが多いんですけど、はい、 そこに、例えば秋とか、うん、あと平日とかにしておけば、はい、安くなるわよとかそういうアドバイスもありましたよ。だから必ずフレキシブルと、そうですね、フレキシブルな対応と、うん、いろんな発想を生かしながら、うん、企画すればいいのではと書いてありましたよ。
本当そう思います、無理して、ね、やることではないので、一番やっぱり2人が楽しまなければいけない形を、ね、どうやって作っていくか、はい、ということと思いますね、
は
い、
そうなんです、
ぜひ相談してみていただきたいと思います。そんで1月終わりますけど、2月は何か予定ありますか？
2月はね、2月末はちょっと旅を、
あ、いいですよね、早く行きたいですよね。
行きたいですね。でもそこまではまだまだもりもりたくさん仕事ありますんで。
そうですか、
はい、チアリーナは、
私はですね、そろそろ本格的にブライダルの準備に入らなきゃいけないなっていう、ね、その時期にやってきましたね、
はい
はい、お互いに頑張りましょう。
頑張りましょう。
さあ来週はどんな話が飛び出すのか、この時間後お楽しみに。お相手はチアリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。